鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週もリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はいはい、さあ、今回は内田大輔さんの質問をご紹介させていただきます。はい、とってもシンプルな質問をいただいているんですが、はい、鳥越さんの元気の秘訣、源は何ですかということで、きっとこの番組をお聞きになっている方々は、はい、あの鳥越さんが解説するニュースのことももちろんそうなんですけれど、はい、鳥越さんのその生き方とか、うん、あの何を原動力として生活してるのかなっていうのを興味を持ってる方多いと思うんですよね。うん、ですのでぜひ今日は教えていただきたいんですけども、はい、
今年、2014年というのはですね、はい、僕にとっては非常に節目の年になりましてね、はい、まず第一にですね、はい、父親が亡くなった年、はい、73歳というのを今年超えまして、はい、私74歳になりましたの で、父親の命を超えましたというのは一つ、はい、それから大腸がんを2005年に発症して、はいはい、まあ、その後手術を4回やったんですけれども、うん、最後の手術が肝臓の手術ですが、はい、2009年の2月なんですね。
2009年の2月。
で、最後の手術から5年経つと、5年経って生きているとですね、がん、はい、の5年生存を達成したことになるんですね。はい、でつまりがん、との戦いに、はい、を一応卒業できたということに、まあ、一応言われているんですね。はい、医学的にはそう言われています。はい、で今年の2月10日に私5年生存を達成しましたので、はい、まあ、先日大腸がんの手術をした先生、肺がんの手術をした先生、肝臓がんの手術をした先生、3人の先生と、それからかうちの家族と、はい、それからまあ何人かの友人を招待して、うん、都内でちょっと感謝の夕べというのをやったんですけど ね、はい、まあ、それが一つ、はい、2番目ですね、節目の2番目で、3つ目はですね、私はあの2008年から、やっている医療の現場という BS 朝日の番組があるんですね。はいはい、この医療の現場が300回到達して、この先週300回の記念の特番、2時間の特番を放送したんですね。
3月24
日の午後7時から9時まで2時間使ってやったんです。はい、まあ、その300回の節目を迎えたというのが、まあ、3つ目ですね。
300回というと何年
ですか？6年ぐらいですね。
6年ぐらい、
まあ、そういうその私にとっては74歳という、まあ、中途半端ちゃ中途半端な年なんですけども、はい、一応父親の死亡の年齢、生存の年齢を超えた、うん、がんの生存率5年生存5年というのを一応クリアしたと、うん、そして、医療の現場、仕事の面では医療の現場という番組も300回、まあ、非常にあの BS の番組では長い番組ですよね。しかも、はい、あの医療問題だけに絞って、本当に医療の現場、現場から現場視点でその医療問題を考えるという、あの珍しい、もう本当にど真面目な番組ですね。はい、お笑いでも何でもないんですよ。
淡々と医療の現場を
やってるんですけど、これがもうね、長く続いてるわけですよ。だからそういう意味で言うと、私は自分 の、ただ生きてるという時間の長さにおいても、はい、それからがんからの時間においても、それから仕事の面では6年経したわけですから、はい、まあ3つの点で、今年2014年というのがですね、2014年の初頭ですね、3月から4月にかけて、まあ、非常に、 節目の年であったということになります。で、元気の秘訣というのはですね、これはもう 30日のことですけども、はい、東京都内の朝日ホールという有楽町マリオンのところにある朝日ホールというのがあって、はいはい、そこで、実はコンサートがありまして、僕が公演をやって、はい、コンサートがあって、はい、僕の健康を全部見守ってくれている東洋医学の谷先生が、まあ基本的にこのおやりになったんですけども、谷先生が歌い、はい、僕も歌い、そしてうちの娘も歌い、から辻伸幸さんというあのピアニストですね、もう天才ピアニストのお母さん、お母さんの辻さんが歌い、まあそういうコンサートがあったんですよね。で、その中で娘が自分と旦那で、娘の旦那で2人で作詞作曲した歌を歌ったんですけど、その歌を、その舞台という歌を披露する前に、まあ MC、ちょっと
トークを
やったんですけど、その中で言ったのが、僕もああそうかと思って聞いたんですけど、娘が私にですね、パパはどうしてそんなにいつも元気なのと、その癌の手術の時にね、聞いたら、僕がね、それは自分には覚悟、人には優しさというふうに答えたというのを紹介してました。で、僕はそんなこと言ったことがあるかなと思って、それがよく考えてみると、僕は基本的に元気の秘訣というのは別にこうなんか特別なものがあるわけじゃなくて、やっぱり僕は常に覚悟を持って生きてるという気持ちがするんですね。やっぱり命には限りはありますから、いずれ僕だって朽ち果てて死んでいくわけですよね。だからそういう限りある命の中で、自分の持ってる時間をできるだけ有効に、自分にとって意味があるように使いたいという気持ちが、まあいわば元気の秘訣な、言えば秘訣で、その場合には自分にはだからいつも覚悟を持って生きているという、いつ死んでもいいという気持ちで、まあ仕事なり遊びなり何でもやってる。いつもね、そうやって僕は非常に元気で74歳という年齢になってもね、一年中日本中走り回って仕事してるわけですね。で、みんな驚くらしいんですよ、よくそんなに元気でいられるな。で、自分でもね、そう聞かれてもね、その原因が何かということはよく分かりませんけどね、ただまあ自分の中のある気持ちは何なのかということをずっとこう突き詰めていくとね、やっぱり自分は常にもいつ死んでもいいという覚悟を持って生きているということは、またとっても大事なんじゃないかなといつも思ってるんですね。まだいっぱい時間があると思うとね、まあのんべんだらりとしたり結構ねだらだらするんですけど、もちろん僕はだらだらした生活を全くしてないかというとしてるんです。してるんだけども、やっぱりできるだけその自分の残り時間をちゃんと自分に満足ができるように使いたいという気持ちがあるので、手を抜かないで仕事をしているということになりますね。
鳥越さんはその覚悟を持って生きようって思ってるのは、もうそれは若い頃からだったんですか？
いや、そうでもないですね。やっぱりがんになる もっと前かな、おそらく60過ぎてからぐらいじゃないですかね。まあ、もちろんずっと若い頃からその人間の生と死については考えてきたので、まあ、基本的にバックグラウンドとして僕の中にはいつ死んでもいいよというのはあったとは思いますけど、60超えてがんになったり、そして考えてみたら古希という70歳に到達して、であと3年で父親が死んだ年になるなと思ってたら、その年もまあ軽々と超えてしまって、今のところどこが悪いというわけではないので、まあ自分としては、いつまで続くか分かりませんけど、この残り時間をちゃんと意味のあるように使いたいという気持ちを大事にしながら、まあ生きていきたいなと。で、その場合どうしてもこういう言い方すると、自分のことだしか考えてないというふうに、見られるしね、皆さんそうだと思うんだよね。僕は自分のことしか考えてないというふうにしか聞 こえないと思うんですよ、私がそういうことを言うとね、
はいはい、
でも僕はその中で絶対忘れてならないのは人に対する優しさということがそのバックグラウンドとしてちゃんとあるということを付け加えないと、うん、僕の人生はでも成り立たない、うん、自分勝手に自分だけで生きてるわけじゃなくて、人に対する優しさ、それは例えば自分の一番近くにいる奥さんに対する優しさであり、
はい、
家族に対する娘たちに対する優しさ、娘の旦那さんに対する優しさであり、自分の仕事仲間であったり、
はい、
そういう人たちにもやっぱり優しい気持ちで接するということが非常に大事だなと、そこはね結構大事だと思うんですよね。仕事バリバリしてるようでもね、
はい、
結局自分のことしか考えてないじゃんっていうね、
うん、
自己満足じゃんっていうように見える人もいるわけですよ、
うん、
それじゃダメなんですよ、
うん、
やっぱり自分がちゃんと満足いくように生き抜くためにはですね、
はい、
人とのつながり、人のとちゃんと優しさを媒介としてちゃんとつながっているということが非常に大事だと思う。それは僕は自分に言い聞かせてます、
うん、
だから元気の源は何ですかと聞かれたら、
はい、
自分には覚悟、
うん、
人には優しさ、
うん、
これと答えるしかない。
なるほど、もう十分に伝わってまいりますね。
そうですか、
はい、でこの番組はもう今90回を過ぎて、
はい、
結構長く続いているんですけれども、
はい、
その中で鳥越さん、
はい、
好奇心も、まあ、元気の、その元気というか自分の活力の一つではあるというお話も、ね、していただいたりしてますので、はい、まあ、ぜひ、ね、この番組のバックナンバーというのも聞いていただきたいと思いますし、
ああ、そうですね、
はいはい、またですね、今日そういった元気の秘訣だったり、それからこの番組ではニュースに対することをたくさんお話しいただいているんですが、
はい、
そのようなことが非常によくわかる電子書籍のようなコンテンツサービス、うん、テキストレージというものがこの番組を配信している会社のキクタスのホームページからもしくはアマゾンで販売をしているんですね、
うん、
でタイトルはこれはもう本当に鳥越さんらしいなと思うんですが、がんになってよかった10分で読めるモバイル講演録第9巻となっています。でこれはキクタスの代表であるプロインタビュアーの早川洋平が鳥越さんにインタビューしたさまざまな内容を10分で読むことができるように文章のポイントを簡潔に短くまとめているコンテンツサービスとなります。はい、で10分間の目安とはなっているんですが第5章までありまして、もう非常に読み応えのある内容になっていまして、
文字になってるわけね。
そうなんですよ、
あ、そうか、
はい、これは読み物ですので、はい、ぜひ
アマゾンと言ったけども、アマゾンで売ってるということは、
はい、
Kindle でも読めるということ。
そうです、そうです。
あ、そうか、
はい、鳥越さんね、
僕は Kindle 使ってますから、
ね、今 Kindle にハマってらっしゃいますから、はい、ぜひ鳥越さんにも読んでいただきたいんですけど、はいはい、鳥越さんが新聞記者になった経緯、それから記者という立場で綴ったがんについて、
うん、
そして70歳を過ぎてもパワフルに生きる方法だったり、うん、精神のコントロールの仕方、それから今後の日本にとって必要な教育やニュースの本質の捉え方などなど、本当に鳥越さんの興味深いお話を、読むことができます。でこれは購入価格税込み300円ですので、電子書籍のようなコンテンツサービス、テキストレージのがんになってよかった10分で読めるモバイル講演録第9巻、まずは一度ぜひ皆さん検索してみてください。よろしくお願いいたします。
僕も読みたいな、読んでみよう。
はい、後ほどちょっと
Kindle で読んでみます。
はい、鳥越さんにもご紹介させていただきます、はい、後ほどね。はい、ということで、
はい、
今日は内田大輔さんからの元気の秘訣、源は何ですかという質問にお答えいただきました。鳥越さんありがとうございました。
はい、どうも、失礼します。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。 皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。